それでは本日の聖書箇所を朗読してまいります。新約聖書ローマ人への手紙の14章13節から23節の御言葉です。新約聖書ローマ人への手紙の14章13節から23節を共にお読みしたいと思います。ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いやそれ以上に兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。主イエスにあって私が知りまた確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただこれは汚れていると認める人にとってはそれは汚れたものなのです。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。ですからあなた方が良いとしている事柄によってそしられないようにしなさい。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。そういうわけですから、私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなのです。あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。この御言葉の箇所より、神の国を味わいましょうという題目で国村牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
先週は54年ぶりに関東で雪が降ったというニュースがありまして、実際に私は先ほど祈りにありましたように青年修練会で浜松の方に行ってましたから、その帰り道御殿場の周辺を通った時に本当にこう11月の雪というのを初めて見ました。でありえないような光景がそこに見えましたけれども、それはまだ紅葉が残っていてですね、本当に紅葉が美しい、その上にですね、雪が積もっていたという、まあ、これからもう二度とそういう光景も見ることができないのかもしれないと、まあ、思うような、そういう光景でしたから、まあ、自然の神様の摂理の中で美しさを味わう、そういう機会が与えられました。生まれてから一度も11月の雪っていうのは見たことがないわけですから、ありえないことですね。ありえないようなことが起こるということは、まあ、私たちの生活の中で時々ありますけども、めったにないことです。本当にありえないことっていうのはどういうことかというと、キリストが死なれたということなんです。これはありえないことなんですね。なぜかっていうと、私たちがキリストに対してですね、来てくださいとか助けてくださいとか、そういうようにお願いして来てくださったようなことではなく、私たちがまだ罪人だった時と、ローマ書の8章5章の8節にありますように、 キリストが私たちのために死んでくださったことによって、神が私たちに対するご自身の愛を表してくださった、そのように書かれています。ですからキリストが来てくださった、そして十字架で死んでくださったということが私のためなんだということが分かったときに、初めて神様の愛が分かると聖書に言っています。しかもそれは父なる神様がご自分の一人子さえも惜しまないで死に渡された、それが福音でありますから、私たちは本当に福音が分かったということは神様に感謝と賛美を捧げる以外に他にありません。一方的に神様が私たちを愛してくださって、ご自分の一人子をこの世に使わせてくださいました。その使わされた一人子が私たちを愛して十字架の上で血を流して全ての問題を終わらせてくださいました。なぜそのようなことを、ありえないようなことですね、人間の頭では考えられないこと、人間の頭で考えられないことですから、人間から出たものではないんですね。私たちの方から来てください、救ってくださいと言って神様を呼んだのであれば、それは人間から出たことと言えるかもしれません。しかし私たちがまだ神様を知らない、神様を知らないどころか神様に敵対して生きていた、そのような状態の時に神様がご自分の一人子を送ってくださいました。それが今日御言葉にありますように、神様の国を私たちが知って、そして神様の国があることを自分自身に体験して、そして味わう、このために神様がご自分の一人子を私たちに送ってくださいました。神の国というのは神様の支配している領域という意味です。それであるならば、今私たちが生きているこの世界、この私たちの目で見える世界というのは神の国ではないということですね。この私たちが生きているこの世界は神様に敵対しているこの悪魔が支配している国であるということです。国という言葉を考えたならば、支配というようにすぐにこうイメージを持たれたらいいと思うんですね。国というのは誰かが治めて、誰かが支配しているわけです。以前、日本が戦前は天皇の国と言われていたわけです。日本という国は天皇の民族とは一般の人は言われていたわけですね。ですから天皇が支配していたのが以前の日本であったわけです。今この目に見える世界は悪魔が支配しています。それが創世記3章で始まったことです。創世記3章の問題は何から始まったのかというと、食べ物のことでした。で、今日のローマ人への手紙の14章の中でも繰り返し繰り返し食べ物についてのことが書かれています。それぐらい人間というのはある意味で食べ物に弱いというか、食べ物がその試みになってしまうとか、食べ物のことで堕落してしまうとか、問題が起こるその原因となる一つが食べ物に関することです。で、創世記3章の中で神様が食べたら必ず死んでしまうと言われた善悪の知識の木の実、その木の実をアダムとエバが食べてしまった。そこから全ての問題が始まりました。そしてこの善悪を知る木の実ですから、もともと人間は善だけを知ればよい、そういう状態で作られていたわけです。神は善であってと。神様は悪とは全く関係のない方でした。しかし私たち人間が悪魔に騙されて、この善悪の知識の実を取って食べた時から、人間の中に悪を知る、そういうものとなってしまったんですね。悪が入ったということです。知らなくてよいことを知るようになってしまったということです。それで、初代教会ですね。使徒の働きの6章の1節というところに、 食卓のことで問題が起こったとあります。初代教会は模範的な教会ですから、私たちはいろんな伝道とか宣教に関して初代教会をモデルにしていますけれども、しかし全てがうまくいったということではなく、食べ物のことでやはり初代教会で問題が起こってしまいました。それからコリントの地域に宛てた手紙を見ると、偶像に備えられたものですね。第一コリントの10章の28節、偶像に備えられた肉はそれを食べて良いんだろうか悪いんだろうかというような、こういう問題が起こりました。日本という国を見たら 99% 以上が偶像礼拝をしている、そのような国民ですから、その人たちが作ったもの、その人たちが提供しているものを食べていいんだろうか、あるいはフリーメイソンであるとかニューエイジとか、そういう神様に敵対している団体グループが作っているもの、売っているものを食べていいんだろうか悪いんだろうか、もしそのようなものを食べてはいけないとなったら、日本人のクリスチャンはあまり食べるもの飲むものはなくなってしまうと思うんですね。クリスチャンが作ったものでなければ食べたり飲んだりしてはいけない、それが聖書だとか、そういうふうに思っている人がいたら、何を食べていいか何を食べて悪いのか、非常に大変な毎日です。で、私の妻のお母さんが非常に偶像礼拝に熱心だった時期がありました。結婚した当初はそのような状況でしたけれども、不思議なことに私たちがその妻の実家の方に行って、で何かお菓子が出るときに、そのお母さんはこれは仏壇に備えられていないものですよとわざわざおっしゃって、そして出してくれたんですね。まあ、自分たちが偶像の前に捧げた仏壇や神棚に捧げたものは食べないと言ったのか言わなかったのか、その当時のことですから覚えてはいないんですけども、なんかお母さんの方からそういうようなことを言って出してくれたのを見て、ちょっと不思議な感じがしたんですね。あ、この方は今偶像に仕えているのにもかかわらず、私たちはそういうものとは関わらないような生き方をしているんだと、まあ、本能的に分かったのか、まあ後で聞いていないので実際のことはわからないんですけども、でも神様の恵み憐れみによって後はイエス様を信じて救われるんですけども、しかしその当時でも偶像に備えたものですね、日本であればもらったいただき物などはまず先祖に捧げてというような感じで仏壇とか神棚の前にこう捧げられていて、実際にまあ行くとですね、そういう捧げられているものが仏壇の前に神棚の前に置かれています。で、それを出してどうぞという人ももちろんいるわけですね。じゃあその時私たちがクリスチャンだったら、それは偶像に捧げれたものだからいりませんと言っていいのか言わない方がいいのか、そういうようなことがこの食べ物に関する、まあ、一つの当時も問題となっていた内容であるわけです。二つ目に、悪魔が支配している領域は創世記の6章で起こりました。それが堕落ということです。神様から離れてしまった人間は堕落してしまいました。それは当然といえば当然ですけれども、心に悪魔のしもべである悪霊が人間の心の中に出たり入ったりするようになってしまいました。マタイの12章43節から45節までにイエス様がおっしゃったお話です。悪霊が人の心の中から出て行ってもっと良い家を探そうとするんですけれども、見つからなかった場合はまた元いた人のところに入って、自分だけでは入らないで、非常にきれいに掃除されているので自分よりも悪い7つの悪霊を連れて入ってくると。偶像礼拝をすればするほど人間の心は悪霊の住む家となって、だんだん心も また考えもそして体も悪霊に支配されるようになっていきます。そしてその心は当然ですけれども闇、混沌、虚しさと創世記の一章の二節のような状態ですね。心が暗闇、見えなくなってしまう、そして混沌とした状態、何をしていいのかわからない、そして何かその虚しい心を神様に代わるもので満たそうと、そのようにいろんな偶像にますます向かって、快楽に向かっていく、何か喜びはないか、楽しみはないか、それがこの堕落への道になってしまいます。その後道に向かっているということを知らないで多くの人が生きていますから、ある日創世記の11章の問題が起こるようになります。それがある日全てが崩れてしまうということですね。一瞬のうちに今まであったものが崩れてしまう。神様から離れた人は衣食住を求め、そしてそれから自分の名前を挙げようと、バベルの時代ですね、自分の名前を高く挙げようと、そのような生き方をしていました。創世記の11章の4節です。そしてこの神様に届く、天にまで届く塔を建てようと、結局その当時の人々は世とこの世の欲望を満たすために生きていました。しかし世と世の欲は必ず滅び去りますと聖書で言っています。第一ヨハネの手紙の2章の17節です。なぜ私たちがこの世と世にある欲を愛さないのか。以前はこの世と世にある欲を愛してですね、あれもこれも手に入れたい、そうすれば幸せになれると、そういう生き方をしていました。しかしこの世と世の欲はやがて滅びてしまう、消え去ってしまう、そのようなものであるということがわからないから、そういう生き方をしていました。ある瞬間が来た時ですね、それは明日のなのかいつなのかわかりませんけれども、一瞬のうちに滅びてしまう、それがこの世と世の欲、また世の支配なんです。韓国の大統領の問題がニュースになって、本当にこう韓国の人々っていうのはちょっとユーモアがあると思わされた、その報道がされていましたけれども、パククネ大統領のその顔写真をつけたその男の、まあ男性だと思うんですけど、その顔にお面をつけてですね、写真のお面をつけて、そしてこう操られているわけですね。で、後ろにいる人が今度はその友達の、あの写真を顔につけてですね、その友達が操っている、そういうような光景がニュースで流れていました。非常にパククネ大統領が若い時にですね、自分のご両親を殺されるという非常に悲しむべき出来事が起こって、ものすごく心は痛んだと思うんですね。で、どうしようもない、そういう状況の中で友達になった人が、自分のお父さんは、まあ、牧師だとか、そういうようなことを言ってですね、で、あなたのお母さんの声を聞かせてあげるよと言って、突然お母さんいなくなってしまったわけですから、お母さんが自分に何と言っているのか聞きたいと思って、その偽牧師と出会ってですね、まあ実際に牧師ではなかったわけです。まあ霊媒師っていうか、そういう悪霊と交わる、そういう人と出会ってしまった結果、その言葉に従うようになってしまいました。ですから大統領を裏で操っている、そういうのが宗教だったわけです。悪霊に満たされるとそのようなことになってしまいます。神様から離れて創世記3章6章11章の中にいる人は、その大統領だけがその操られているのではなくて、全ての人が悪魔の支配下の中で操り人形のようにただ生きているだけです。そしてある日ですね、その操られているその意図ですね、それが 切られてしまうともう瞬間滅びてしまいます。ですからそれまでただ動いているだけ、自分で動いているように見えるんですけれども、背後で働いているサタンの力によって、また悪霊と交わることによってただ動かされてしまっている、そういう状態なんですけれども、この自分自身が悪魔の存在も知らないし悪霊の存在もわからないので、その支配の中でただ滅びに向かっている、これが全ての人の状況です。全ての人がこの国の中で悪魔の支配の中で閉じ込められていますから、自分からその中から抜け出すことができません。そこから抜け出す道がただ一つ、キリストだけです。この方が来られるということが神様が約束してくださいました。それはこの問題ですね、すべての問題を解決するためです。問題に対する解決、答えを与えてくださるためです。創世記三章の一節から六節、善悪の知識の木の実を取って食べて神様との契約を破ってしまったという、この問題に対して神様は創世記の3章の15節で、女の子孫を与える、これが最初の福音です。この女の子孫が来た時に人間を神様から離れさせた蛇の頭、サタンの頭を打ち砕いてくださる、そのように約束してくださいました。それから創世記6章ですね、創世記6章のノアの時代の問題に対して神様の答えは、創世記の6章の14節、箱舟を作りなさいということです。ノアに対して神様が箱舟を作りなさいと言いました。この箱舟の中に入れば創世記6章の洪水、そして滅びから救われます。この箱舟に入るということがキリストの中に入るということです。キリストの中に入ればどんなに洪水が押し寄せてきてもそれは問題ではなく答え、逃れる道となります。創世記の第11章の問題、バベルの時代の問題に対して神様は創世記の12章1節から3節、アブラハムを呼ばれました。そしてアブラハムのこの子孫からこの問題に対して答えを与えると約束してくださいました。それで旧約時代の神様の約束、来たるべき方が来られたということが新約聖書です。新約聖書を見るとマタイの福音書から始まりますから、アブラハムの子孫、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、このイエス様が来られるということがキリストの予言に対する神様の答えでした。何のためにイエス様が来られたのでしょうか。ご自分の民をその罪から救うためですとあります。マタイの1章の21節です。罪から私たちを救ってくださる、神様との契約、善悪の知識の木の実を取って食べたら必ず死ぬ、だからそれを食べないようにということが契約でした。その契約を破ったことを聖書で罪と言います。一人の人によってこの罪が入りました。私たちはその子孫として罪と死の原理の中で支配されていました。そこから救うためにイエス様が来られたとあります。そして救われるとどのようなことが起こるのかというと、神が私と共におられる、マタイの1章の23節です。イザヤが予言したその予言、処女が身ごもって男の子を産む、その名をインマヌエルとつけなさい、 マリアが生まれたその子供の名前をイエスとつけました。この方はイザヤ預言者が預言したその処女が身をもって男の子を産む、その名はインマネル、神が共におられるということが成就するためです。神様から離れた私たちの問題ですね、答えは神様が共にいてくださればよいわけです。神様が私と共にいてくださることができる道を開いてくださる誠の預言者の働きをしてくださいました。そしてその方が十字架の死によってとあります。死によって何がなされたのかというと、ヘブル人への手紙の2章の14節この悪魔の支配ですね、悪魔というこの死の力を持つ者をその死によって解放してくださった。このために誠の王の働きをするためにイエス様が来てくださいました。悪魔、これが私たちの敵です。敵が支配しているということを知らないで、その中でかつて私たちは皆ここの中に生きていました。しかし神の子が来られた目的は、私たちをそこから解放してくださるキリストの働きをしてくださいました。それでイエス様がキリストであるということを信じて心の中に受け入れたときに、最初に言いましたようにありえないようなことですね、人間の頭では全く考えられないようなことが起こっているんです。それであまりにも信じられないようなことが起こっているので、なかなか確信を持つことができない、そのようなクリスチャンの人もいますね。イエス様が心の扉を叩いています。あなたが今心を開いてイエス様を心の中に受け入れたならば、あなたは救われて神様の子供になれます。今そのようにしませんかと勧めて、あ、そうしますとおっしゃる方が、そのようにイエス様心の中に入ってくださいと受け入れるわけです。受け入れたということは事実だったとしても、何が自分の中に起こったのかわからないために、罪が許されたという確信の持てないでいる、そのようなクリスチャンもいますね。あ、私の罪は許されているんだろうか、まだ徹底的な悔い改めがしてないからまだ残っているんじゃないだろうか、神が共にってありますけども、神様私と共に本当にいてくださるんだろうか、何か遠く離れているような感じがする、悪魔の支配からその死によって解放されたというけれども、本当に私悪魔から解放されているんだろうか、いつも悪魔に誘惑されて、いつも悪魔に騙されているような気がする、確信が持てない、そういう神様の子供もたくさんいらっしゃるわけです。人間の頭では理解できないようなことが、この十字架の死によって起こったからなんですね。何が起こったのかというと、死から命に移ったのです。ヨハネの5章の24節ですね。ぜひ聖書の御言葉を黙想するときに、この御言葉も深く黙想されるといい御言葉だと思うんです。あなた方に誠に告げます、私の言葉を聞いて私を使わされた方をあなた方が信じるならば、あなた方は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。騙されているクリスチャンの人たちは、死んだら天国というそういう考え方ですけれども、今もうすでに死から命に移っている、創世記3章6章11章の問題から解放されているという約束ですね。ある日一瞬に思いもよらないような形で死を迎える方もことも、私たちはクリスチャンだからありますけれども、しかしそれは死ぬのではなくて眠るのだと、もう死から完全に解放されているので死は問題ではありません。それから暗闇から光にと、コロサイ人への手紙1章の13節今までは悪魔の支配、それが何を意味しているのかというと、 暗闇の圧政と書かれているんです。サタンに完全に奴隷のように支配されていました。しかし愛する御子イエス様の支配に移ったのですと。今自分たちが置かれているところはこの神の光の中ですね。神様の光の中に入れられたので、以前がこの中だったということがこの光によって見えてくるわけです。この光が入ってこなければ自分が以前いた場所どういう状態であったか、それは誰もわからない。そのままですね、 99% の今日本人は暗闇の中にいても全く光が入ってないのでわからないで、この創世記3章6章11章の中に閉じ込められていますけれども、そこから抜け出たということです。そして神様の御言葉が心の中に入るようになる。神様の御言葉が生きて働いて私たち一人一人の生活を導くようになる、受け入れたという結果なんですね。神様の力は内側から出ていくんですね。旧約時代の契約がなぜうまくいかなかったのかというと、神様の律法教えを外側からこうしなさい、こうしてはいけないというようにですね、ある意味では押し付けられるような感じですから、神様に反発するような心のあるユダヤ人にとってはそれは守れないことだったんです。それで新しい契約は神の霊をあなた方のうちに注ぐと、入れると、その内側に神の霊が入ることによって私たちが内側から変えられていく、これが神の国の支配の始まりですね。御言葉が心の中に入って、あ、御言葉にこう書かれているから私はこうしよう、それが始まるきっかけが聖霊の内住です。イエス様を信じて心の中に受け入れたということは、あなた方のただ中に神の国があるのです。これイエス様がおっしゃったルカの福音書17章の21節の御言葉です。神の国はどこにあるんだろうかと、あそこにあるんだろうか、ここにあるんだろうかと、見えない世界ですから、当時の人たちも神の国がどこにあるのか全くわからない。しかしイエス様はあなた方のただ中にあるのですとおっしゃいました。それがあなた方の体は神の神殿であって、神の御霊があなた方のうちに宿っておられる。イエス様を信じた時に御霊がその人の中に入ってくださっている。そしてその結果何が与えられるのかというと、神との平和です。ローマ人への手紙5章の1節に、キリストによって神との平和を持っています。キリストをイエス様がキリストであるということを信じたことによって、神様がその人を義と認めてくださる、義と認められたということは神との平和が訪れたということです。平和が訪れる前は悪魔の子供ですから、悪魔に支配されていましたから、神様には敵対していた。それが以前の私と皆さんの姿です。しかしイエス様を信じて聖霊が心の中に入ってくださったことによって、神との平和を与えられました。それからこの聖霊は心の中に入って導いてくださる方です。ローマ人への手紙の8章にありましたように、神の御霊に導かれる人はすべて誰でも神の子供ですと。神様の子供になったということは御霊に導かれる存在となった。神の子供になる前悪魔の子供であったということは、この悪霊と交わり、悪霊が 心の中から導いている、悪霊の操り人形のように世の中の流れに流されて、ただ自分の肉と欲のままを満足させようという、そういう生き方をする以外に他に道がなかったわけです。しかし神様の子供となったことで、御霊が内側から導くようになってくださいました。どのようにして導いてくださるのかというと、御言葉の戸が開くときなんですね。詩編の119編130節、御言葉の戸が開くときに光が差し込み、愚かな者に悟りを与えると。今までは聖書の御言葉が知識であるように、また学びであるように、そのように見えていた人もほとんど多いと思うんですね。聖書を学びましょう、聖書を勉強しましょう。しかし本当の御言葉が与えられた目的はそうではなくて、神様が私たちの心の中に入ってくださってですね、言葉として心の中に入ってくださり、内側から光を与えてくださって、その御言葉が神様の声としてですね、聞こえてくるようになる。これが聖霊の導きなんです。ですからもう一人の助け主である聖霊があなた方の中に入ったならば、私が教えておいたことをもう必ずあなた方が思い起こすと、御言葉が自然にですね、思い起こさせられる。一生懸命、もちろん暗記することも大事なんですね。でも一回しか読まなかったとしてもですね、一回しかその御言葉を聞いたことがなかったとしても、聖霊が思い起こさせてくださる。それが御言葉で聖霊によって導かれているという体験です。神の国がその人の中に入ったということの、これが証拠ですね。ああ、私はこの御言葉が与えられて、今この御言葉によって導かれています。それが御言葉のフォーラムですね。いろんなメッセージを聞く機会がありますけれども、この御言葉が私の中に入ったから、その御言葉が私を動かしているんです。それが御言葉で聖霊に導かれているということです。そうすると何が与えられるのかというと、神様との平和だけではなく、人との平和が与えられるようになります。ローマの14章の19節ですね。いろんな人間ですから、それぞれの背景があったり、また習慣があったり、文化が違っていたり、日本人同士でも大変ですけども、また日本人が海外の人と一緒にやっていくっていうのは簡単なことではないですね。それぞれの基準、それぞれの物差し、それまでの習慣、生き方、思想、いろんなものがその人の背景にあります。ですから自分の物差しで相手を測ったら合わないですし、また相手の人物差しで自分も測られたら合わない。だから結婚してもうまくいかない、その理由がそこにあるわけですね。自分の基準で測ったらどうしても違うと思うわけです。食べ物一つとってもですね、肉を食べてよいと思う人もいればダメ、ワインはいいという人もいれば酒はダメ、タバコはいいという人もいればタバコもダメと、みんなそれぞれ一人一人の基準があるわけです。でクリスチャンになったからといってみんな同じ基準になるわけではないですね。だからこのように手紙が書かれて、皆さんいろいろ信仰があるんですけれども、その信仰はイエス様がキリストという信仰を持っているでしょうけれども、しかしその信仰によって、その見るときも信仰が強いと思う人もいれば弱いという思う人もいる。だからその自分の持っている信仰は自分の信仰として、相手が持っている信仰はその相手の信仰として尊重しなさいということを、この手紙の中でパウロは書き送っているんですね。なぜかというと、自分自身もキリストが死んでくださったほどの価値のある人ですけれども、また兄弟も教会にいる一人一人もキリストが代わりに死んでくださるほどの価値のある人ですから、神の国が見えるようになれば、その兄弟姉妹と呼ばれている 生徒たちの価値が見えるわけですね。自分も価値がありますけれども、相手も同じように価値がある。だから裁かないわけですね。それがわからないと、自然に自分の物差しで、ああ、あの人はこんなことをしている。ああ、あの人はダメだというふうにですね、見下してしまうわけです。それが教会の問題になってしまいますから、この神の国を完全に味わう、そのためには、ただ聖霊の満たしが与えられるときです。聖霊に満たされたならば、もう相手の人もどういう状態でもそれは OK であり、また私自身も神様の子供としてですね、神様が私を愛してくださっている、その愛はキリストの愛です。私が何か良いことをしたから神様は愛してくださってキリストを使わせてくださったというところから出ていないわけですね。無条件で罪人であった私を、偶像礼拝をしていた私と皆さんを愛して、その命を十字架の上で捨ててくださいました。その福音がわかると、ローマ人への手紙の14章の15節にありますように、私にとって生きることはキリストであり、また死ぬこともキリスト、なぜならばキリストが私の主人になってくださった。イエス様が十字架で死んでくださった目的は、私たちが生きることもまた死ぬこともすべてキリストになるためだ。その目的が成就します。ですから私はこれからすべてイエス様にお任せします。もう自由に肉なり焼くなり殺すなり、まあ好きなようにしてくださいと、そういうように自分自身を生ける供え物として捧げる。人間の親でもですね、子供が生きても死んでもどうなってもいいですから、お父さんお母さん好きなようにしてくださいと、そのように言った時に、じゃあ殺してやろうかとか、じゃあ苦しめてやろうかとか、そういうように言える親は一人もいないですね。その子供が一番いいと思うようにしてあげようと思うわけです。神様の愛っていうのはそういうことですね。だから何も心配してですね、全部自分を捧げてしまったら恐ろしいとか、そういうふうに思う必要はないわけです。私のために命まで捨ててくださった方が主人になるんですから、その生涯全てにおいて責任を持ってくださいます。ローマ人への手紙の14章8節と9節ですね。そして最後に、聖霊による喜びですね。神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。ローマ人への手紙の14章17節。この喜びは、この創世記3章6章で味わう、また11章で味わうような喜びとは違う喜びです。以前は食べたり飲んだりして、それも喜びでした。また世の中の物質、経済力、また快楽、それも喜びでした。そして人々の、もし上に立って人々を支配することができるようになれば、それも人間にとって大きな喜びでしょうけれども、このようなものがなかったとしても、これは聖霊による喜びですから、神様から来る喜びですね。この世から与えられる喜びとは別の次元の喜び、それが聖霊による喜び。神の国を味わうということは、神様が私と共にいてくださり、私を救ってくださって、私とインマヌエルですね、共にいてくださって、子供としての祝福をすべて与えてくださる。私はアブラハムの子孫として祝福の源とされている。天にあるすべての霊的な祝福が私のものとなっているということを味わうこと、これが神の国を味わいましょうということです。この一週間、皆さんお一人お一人が神の国の祝福を味わう毎日となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。 神の国はあなた方のただ中にあるのです。私たちのうちに神様の国が望んでいることを毎日味わうことができるように主が聖霊によって導いてくださり満たしてください。イエス様の名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。